ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは特定非営利活動法人ニコマルの作業療法士であり所長の山田隆さんです。よろしくお願いします。ニコマルさんは、NPO 法人なんですけども、はい、尾張旭にありますよね。そうですね、
尾張旭の西山町にあります。
はい、以前何回か弘中志乃さんに理事長の、出ていただいてるんですが、改めてニコマルさんをちょっとご紹介していただけますか。
は
い、
NPO 法人ニコマルはですね、代表の弘中が、当事者の、障害児の、お母さんなんですけども、尾張旭市に、そういう、子どもたちが重症心身障害児の子が通える施設があまりないということで、立ち上げた、NPO 法人になります。
はい、そして放課後等デイサービスをやってて、児童発達支援も、
そうですね、児童発達支援とあと居宅介護ですね、やっています。
なので、子どもたちが学校から帰ってきた時間とまだ学校に通う前のお子さんが来ていて、あと居宅でお家に入っての援助とか、移動支援とか
も、移動支援
やられてるんですよね。やはりあれですか、当初の思いの通り医療的ケアが必要とする子たちが多い。
そうですね、多いと思います。
医療的ケアというと、知らない方たちのためにどんな医療的ケアを、
痰の吸引が必要な子がいたりだとか、あとは口から食事が取れない子がいるので、胃ろうを作ってそこに、栄養を入れるとか、そういうところをですね、看護師さんが中心になって、やってくださってます。あと介護の方も、がっちりとやってくれてます。
はい、そうなんです。放課後に障害のある子が行く、一般的に言うと学童みたいなところっていうのは増えてるんですけども、なかなか看護師さんがいて医療的ケアが必要な子が行けるっていうとまだまだ少ないですもんね。
そうですね、少ないと思います。
はい、そこで山田さんは、作業療法士であり所長ということなんですが、どんなことをしてるんですか。
所長としては、管理業務というかですね、一般的なことをやってますけど、作業療法士としては子どもたちの学校から帰ってきて、お家に帰るまでの時間の中で、どういう遊びだとか、いろんな活動を通してどうやったら楽しく体の動きが伸びるかとか、あとは情緒的なとこですね、楽しい嬉しい、友達と今日も会えるな、あの子に会えるかなとか、そういう情緒的なところとかが伸びるように、場を作ったりだとか、活動を、他のスタッフと一緒に考えたりということをしています。
じゃあ同じことをやるにも、例えば絵を描くっていうことをするときにも、この子はこういう、手で持てるからだけど、この子はちょっと持てないからこんな工夫をしたらいいとか、
そうですね、
そういう提案も。
はい、
そうなんです。で、実は山田さん自身も障害を、があるんですよね。
そうです。
はい、で出会いがね、いつ押し富さん、NPO 法人ピーストレランスの前代表理事、理事長の押し富俊恵さんを通じてなんですけど、押し富さんとは、お葬式で弔辞も読まれて、深い仲なんですよね。
そうですね、腐れ縁ですかね。
いつですか、出会いは。
作業療法士の専門学校、日本福祉大学の専門学校だったんですけど、彼女が後輩で、僕が先輩だったという立場ですね。いつの間にか先輩後輩の立場逆転したような、すごく強い、彼女強いキャラクターなので、いつも尻に敷かれたりとかしてましたけど
そうなんです、その頃は押し富さんは発症してなくて、でも学年違っても印象結構あったんです
か。いやもう強かったですね、いやもう本当に初対面の時に、いや先輩もバスケットボールやってたんですよね、教えてくれますよねみたいな、ちょっと上からっていうか、すごい強い きつい後輩来たなみたいな感じは受けました
彼女も学生高校時代、はい、バスケをやってたんですよね。で山田さんもやってて、
僕は車椅子のバスケットボールやってたんですけど、はい、ちょっとそれをこうちょっといじってくるというかですね、もう初対面なのに怖いなって思ってました
。でその後卒業しても付き合いが続いたんですか？
は
い、
まあ、そうですね、ちょこちょこと、まあ、交流はしてました。
どうでした彼女が、あの病気を発症したっていう。
最初にご連絡をもらった時にちょっと僕も信じられなくて、ちょっとうまく返事ができなかったっていう思い出があります。
その病名を聞いて、はい、あの分かってただけにっていう感じですかね。そうですね、
やっぱり知識があっただけあるだけに、あこの子この先こうなっていくんだろうなっていうちょっとねこう予測が立ってしまったりとかもしたので、ちょっとこううまく声がかけれなくって、まあ、後悔したなって、まあ、後日謝ったんですけど、あの大笑いされました。
そう、重症筋無力症ですかね、はい、だからちょっと筋力がだんだん衰えていくっていうことで、で後日会った時は大笑いして、
大笑いされましたそんなことをくよくよ覚えてたのかと、
でもその後彼女はいろいろ講演したり、
そうですね、はい、
その時にタッグを組んで、
そうですね、まあ、彼女から、まあ、僕もあのシャルコーマリートゥース病っていうちょっと珍しい難病ですけど、うん、まあ、彼女からその、まあ、当事者、難病の当事者で作業療法士、うん、あ山田さんいるじゃんってことで頼ってくれたのはすごくありがたかったですし、うん、まあ、そこからそうですね、まあ、改めてこう2人の意見を交換したり、はい、思いをこう、まあ、重ね合ったりとかして、よしじゃあ一緒にやるかって感じになってきました。
評判だったそうですね。
なんか評判だったみたいですね。
なんか目音漫才じゃないですけど、
いやもうなんでしょうね、もう一方的にボコボコにされてる感じですか ね、
ね、きっとなんか今も聞いてるような、
いや本当笑われてるんじゃないかな、
そんな気もしますけども、今あのお話が出たシャルコマリートゥース病、はい、というのはどんな、はい、
まあ、原因が遺伝子にあるんですけど、まあ、遺伝子にちょっと、まあ、傷がついたというか、まあ、遺伝子の異常で、まあ、すごくざっくり言うと、こう、まあ、脳みそとか脊髄とか遠い末梢神経というところですね、まあ、手先とか足先というところの神経がダメになっていって、まあ、歩けなくなったり、まあ、指が動かなくなったり、まあ、ちょっと息苦しくなったりで、まあ、そういう進行性の病気になります。
これはいつ分かったんですか？
症状が出たのは4歳ぐらいですね、だけどちゃんと確定診断がついたのは19歳の頃
になります。そんなに15年間も
は謎でした、
はい、何かあるだろう、
そうですね、
でも何だろうっていう、
そう、なんか生まれつきなの、まあ、ほぼ生まれつきだったので、まあ、生まれつきの麻痺なんだよっていう感じの診断でずっと来て、
脳性麻痺みたいな、
脳性麻痺みたいな感じかなって、手術も足の手術したりだとか、まあ、リハビリをしたりだとかっていうのをずっと小さい頃から続いていたんですけど、まあ、結局そのよく原因が分からずに、たまたまその作業療法の専門学校に来てた、まあ、お医者さんに、あれ山田くんそれ多分生まれつきじゃないよって授業中に急に言われて、多分シャルコーマリートゥース病だねって検査しておいでよ、
授業中に、
授業中ですね、もうみんな同級生見てるところで、
すごい、じゃあ、まあ、4歳だと物心、まあ、ついてても覚えてるか覚えてないかだと思うんですけど、はい、症状としてはよく転んだ、
よく転んだ、まあ、足がちょっとこう内返しっていうか、こう捻挫する形にこう足が変形してきてて、指もちょっとなんか跳ね上がった感じになってたんですけど、本当何でもないとこで転んだりとか、まあ、歩いてるともう全身疲れちゃったりとかっていうのがあったんですね、最初は。
で多分ご両親もあちこち病院に、
あ、そうです、いろんな病院行ったんですけど、まあ、整形外科だとやっぱりこう分からない分からないって言って、いろいろもう本当何軒か回ってやっと大きな大学病院で、まあ、多分生まれつきの麻痺だと思うよってことを言われました。
この小中高っていうのは特に不便なこととかなかったんですか？
でもやっぱりその小中高校生って、まあ、やっぱり同級生との違いっていうのがすごい気になる時期で、まあ、上靴がまず履けないし、で特別な靴履くと後ろ呼び刺されちゃったりとかするし、それから体育だとかはやっぱり見学ですよね、今みたいにインクルーシブ教育ってあんまり聞かない時代だったですし、 なんか山田くんができるようにやろうじゃなくて、まあ、できないんだったら見ててね、っていうのが多かったですね。だから運動会も見学だったし、遠足は現地集合だったし、社会見学も先生と一緒になんか先回りするとか、なんかこうみんなと一緒にっていうところがなんか体のせいでできないって体験はすごくいっぱいあります。
だからどちらかというと時間がかかる、いろんなこと
時間がかかったりとか、まあ、あとは自分がすごく無理すればなんとかできる、痛いけどしんどいけど、はい、でもなんとか50メートルは走れるし、
痛いとかしんどい、
痛いし足首ぐにゃぐにゃするし、
ま
あ、あと恥ずかしいですよね、見た目も悪いので。
でもこれって何のこう診断面もないから、特になんか考慮される部分はないんですか？
一応そのうちの母とかが学校に対しては、まあ、足が生まれつき悪いので、まあ、これができますできませんみたいなことは伝えてはいたんですけど、まあ、それがじゃあいざ現場でできるかっていうと、まあ、先生の配慮も難しかったりとか、あと同級生たちが山田くんサボりだとか、本当はできるくせにやらないんだみたいな、なんか
見た目がすごくスポーツマンです
もんね。そうなんです、でかいんですよね。
だからなんだろう、こう保険手帳が、障害者手帳があるわけでもないしって感じなんですか？
そうですね、当時はなかったですね。
はい、で作業療法士になろうと思ったっていうのは、はい、
そうですね、なんかもうすごく単純なんですけど、小学校の時に、まあ、手術をして、でリハビリをずっと理学療法士さんに受けてたんですけど、なんかすごくね、鬼軍曹みたいなすごく怖い理学療法士さんで、もうお前がそうやってピーピー泣くから友達に舐められんだとか、お前がそうやって泣くから親が甘やかすんだみたいな、すごい怖い先生だったんですけど、でも先生に触ってもらうと歩きやすくなる、これってすごいなって思ったんです。でもその自分がリハビリを受ける側でなんかこういうふうにいろいろ感じてることって先生は分からんだろうなって思ったので、あ、じゃあもしかして僕がこういう自分が当事者のリハビリの体験をしてる自分がリハビリする側に回ったら、こんな鬼のようなことは言わないんじゃないもうちょっとこう寄り添ってリハビリができるんじゃないかなっていうのがきっかけで、最初理学療法士になりたくって目指してたんですけど、はい、ちょっと体的に難しいんじゃないかって相談をして、で、まあ、最終的にはその人の心の動きとかもすごく、あの気になってたんですよ。でその人の心の動きだとか、まあ、そのメンタルのところを仕事にしたいなって思った時に、まあ、理学療法士よりも作業療法士の方が心も見れるし生活も見れるし、
そうなんですか。
そうですね、あとはこうどういう生き方をしてどういう死に方したいかみたいな、そういう、こう人生も見れるのが作業療法士だよってその鬼軍曹に言われて、
鬼軍曹、今となってはすごくこうありがたい。
その本当18歳までずっとリハビリ受けてたんですけど、その、まあ、入学するときに、いや先生今日もありがとうございましたって言ったら、その、まあ、治療費はお前からは今日は取らないって
言って、
お前が一人前になったら払いに来いみたいなこと
を言ってくれて、そう、だからそのリハビリは自費、
あ、当時はそうですね、自費のことを受けてました。
へえ、はい、知らなかったです。作業療法士の方がだから、PT っていう理学療法士さんがよく歩いたりとかね、
はいはい、そうい
うこと。で、OT っていうのはよく細かい作業ですよね、生活の中の細かい作業とか、はい、こちらの方がより人生に関わる。
これちょっとあの OT さん PT さん聞いてると誤解があるかもしれないですけど、やっぱりその、まあ、僕の認識としては、まあ、理学療法士さんたちはやっぱりその体の動きのプロフェッショナルなので、まあ、こういう場面でこの体でこの動きができるっていうことをすごくプロフェッショナルにこう、まあ、体の基本的な動きを出してくれる、もう本当プロだと思ってます。本当僕は憧れてます。で作業療法士はじゃあその動くようになった体を、まあ、どうやって使うかとか、まあ、どういう場面でその体で、工夫をして生きていくかとか、まあ、そういうところが作業療法士の領域になってくるので、はい、だからその、まあ、より生活に密接しているので細かい作業とかも、まあ、まあ結構こう目立ってやってるって感じですね。
でこれで、まあ、作業療法士になって、まあ、そうですね、あの授業中に先生に言われて、はい、その衝撃はどうでした？いい方に悪い方？
いや、すごく衝撃でしたね。やっぱりちっちゃい頃に、まあ、4歳で診断を受けた時は まあ、仕方ないかなって思ったんです、その、まあ、生まれつきだって言われたんだったら、まあ、この体で生きていくしかないなって思ったんですけど、改めて19歳で進行性の病気だよとか、それから遺伝するかもしれないよってことを言われた時には、なんかこの19年分の人生を否定されたっていうか、今までの人生、はい君嘘でしたよみたいな風にすごく受け取れてしまって、まあ、それはちょっと多分うつうつとしてたと思いますし、結局こう学校に戻りづらくなって一回休学をすることにもなっちゃいましたね。
でそこで心を立て直したっていうのは何ですかね。
その時、まあ、いくつかあるんですけど、ちょうどシドニーのパラリンピックがあって、で僕も車椅子バスケをやってたので、まあ、友達とか先輩たちが、まあ、日本代表で出場してたので、見に行っちゃおうと思って、で実際シドニーにパラリンピックを見に行って、で障害者の方たちのツアーで行ったんですね。だから他の脳性麻痺の方とか、まあ、老の方だとか、まあ、いろんな知的障害の方とかいろんな方と一緒にツアーでシドニーに行って、でその方たちのなんかこうその、まあ、日常のっていうか、その旅行中のたくましさとか、自分にないものとか、で今度は競技を見ちゃうと、なこの人たちもおかしいんじゃないかっていうぐらいスーパーマンだったりとかして、あれなんか自分の可能性って今からもう一回構築できるんじゃないかって思ったのが結構大きかったかもしれないですね。
でそして実際作業療法士になって、で作業療法士さんだとこう、まあ、高齢者の分野に行く方ももちろん多いけど、お子さんの分野もあれば、そこでなんかこうあったんですか。
僕はやっぱその、まあ、ちっちゃい頃に、まあ、脳性麻痺の子たちと一緒に、一緒にリハビリをこう体験してたっていうか、まあ、一緒にリハビリを受けていたので、どうも彼らにはこう特別にこう感情が入ってしまって、多分冷静にリハビリできない
鬼軍曹じゃないけど、はい、
多分嫌だよね、リハビリ嫌だよね、なんかちっちゃい頃思ってたんですよ、リハビリって嫌だなって思ってたので、そんなこと僕できないな、まあ、親御さんたちの思いも知ってたので、なので小児の分野は難しい、じゃあ今度はこう身体障害とか、まあ、脳卒中の方とかのリハビリはもうちょっと体的に、自分の体的にこう受け止めたりできないから難しい、そういえば最初のきっかけで人の心がすごい気になっていたなって思い出して、で実際こう病院実習に行った時に、あこの精神疾患の方たちだったら僕はちょっとこう冷静に寄り添えるんじゃないかなっていうところで精神科の病院に勤めることにしました、
でそこで働き、でその後結局はじゃあ小児に、
そうですね、なんででしょうね、
でも子どもたちはどうですかね、見ていて、
あでも僕もその親になったからかもしれないですけど、その昔みたいにその、まあ、同志っていうかですね、同じリハビリを受ける仲間に対しての感情と、まあ、今の、まあ、障害児の子たちに対する、まあ、僕の感情っていうのはやっぱりちょっと違ってる感じがして、やっぱりその、まあ、少し彼らの先を生きているので、20、30年先生きているんで、こういう生き方もあるよとか、まあ、こういうこともっとできるんじゃないとか、なんかそういうなんか違う、まあ、親としてのっていうか、まあ、先輩としての思いなのかもしれないですけど、そういうところを彼らにちょっとこう重ねていけるようになったから、ちょっと冷静かもしれないです。
だからこうできないできないと思ってるけど、結局はやり方がわからないとか ね、そこが脳に伝わってなかったりとか、はい、そういう部分もありますよね。
あると思いますね、
なんか私もあの娘も OT も PT も ST も受けてきたんですけど、はい、あの一番最初だから PT さんにあの集中治療室に NICU にいるときに、他の子はみんななんか手を挙げて万歳してるのに、うちの子だけこう手を握ったまま、赤がたまるぐらい握ったまま、で肩から上には絶対上げない、でこの子は手が上がらないんですかって聞いたら、上がることがわからないだけですよって言われて、であの理学療法の先生が赤ちゃん体操みたいな感じで毎日のように来てくださって、であの何日か経って上がるようになった時にすっごい感動したんですけど、ね、だから今もそうだけど、なんとなくいくつになっても可能性ってあるなって、
いや、あると思います。やっぱり脳みその可能性ってすごいありますよね。あとはその まあ、体のね今は体の動かし方の話だったですけど、そうじゃなくてこの社会との接点だとか、その生き方とか生活の仕方っていうのはまた別ですもんね。それはもう体を動かすだけじゃなくって、実際行ってみないとわからないし、まあいい意味で失敗してみないとわからないし、
そうですね、
まあ、こう未体験とか未経験の体だけじゃなくって、そういう情緒だとか、心の動きとか、人との接し方とか、社会でなんか車の、車じゃない、通勤ラッシュに揉まれちゃうとか、まあ、そういうところもなんかこう経験してみたら、急に何かこうつながったりとか伸びたりするところってあると思うんですよね。
そうですね。なんか選ばせようと思ってもやったことないことなんて分かんないですもんね。
なかなか、しかもそのやったことないこととか、なんかちょっと難しそうなことってやっぱ親御さんも、そういう事業所のスタッフさんも若干こう引き気味になってしまうと思うので、そこでいやこういう手もあんだよとか、なんかこういうネタもあるよとか、こういうことやってる人たちいるよとか、そういうなんかこう情報提供してこう広げてあげるっていうこともすごく大切なのかなと思ってます。
山田さんはあの前、ごちゃ混ぜ運動会の時は、まあ、あの車椅子に乗って大活躍を、ね、あの皆さんをサポートしてされてたんですけど、こう車椅子に乗ってる時と今日は車椅子じゃなく、
今日歩いてきました、
世界は違うんですか？
やっぱりちょっと違うかもしれないですね。やっぱり見え方だとか、あとはこれはちょっと僕が敏感なのかもしれないですけど、見られ方ですかね。こっちから主観じゃなくてこう客観というか、周りからの見られ方はやっぱ違うなって思います。
優しい感じですか？
場面によるかもしれない
ですね。で今でもこう、不便だなっていうこととか、こう例えば痛いなとか辛いなってこともある？
はい、もうしょっちゅうですね。
進行して
ますね。もう今42歳ですけど、もう本当この5、6年ぐらいはすごく呼吸の筋肉も落ちましたし、歩く機能もだいぶ落ちたり、手もだいぶ動かないですね。でもなんか動けちゃうので、頑張ればとか、
なんか辛そうには全く見えないので
そうなんですよね。ちょっと無理を
できるでしょうみたいな
しちゃうし、多分ちっちゃい頃から慣れてるというか、なんかこう難しいだろうって言われると逆にやりたくなるし、動きまくってこうちょっと無理して家でぶっ倒れててもまあいいかなって、奥さんには怒られますけど。
ご家族はどんな感じですか？
うちの奥さんは、作業療法士っていうこともあって、僕の考えに理解はとても示してくれますけど、やっぱりその、体がこう長持ちしないんじゃないかとか、やっぱ最近息苦しさを感じて、夜中人工呼吸器もつけてますので、そういうのを見ると、もうそんなに無理しなくていいんじゃないってことは言ってくれますね。でも逆に無理しなくていいんじゃないって言われるとちょっとやりたいなと思ったりする
お子さんたちも理解して？
娘たちはそうですね、多分ちっちゃい頃から車椅子に乗せて、アミューズメントパークとか、ショッピングセンターとか、もう普通に僕は車椅子乗ってるのも見てるし、他の患者さんたちにも合わせたりもしてるので、なんでしょうね、なんか友達になんであなたのお父さんは杖ついてんの、って聞かれた時に、なんで君のお父さんは杖ついてないの、って聞き返したらしいですね。
素晴らしいですね。
でもし気になるんだったらお父さんに直接聞いてよって、お父さん喋るよって言ってくれたみたいで、
めちゃめちゃ素晴らしいですね。
なんかもう当たり前な感じですかね、うちにとっては。
なんかナイスコメントですね。
いやすごい面白いなって思いました。センスありますね。
なんかうちの夫が頑張ってくださいと娘連れて言われた時に、心の中であなたも頑張ってねって言って
ちょっと分かりますよ
ねえ、
こっちは自然なのにね、本当にちっちゃい頃から自然なのに、なんかすごく頑張ってねって言われるってことは、なんかすでにこう同じラインに立ってない感じはしますもんね。
なるほどね、
すごくなんか下に見られてたのかなって思って、
そっか、なんかこう社会に対してもっとこうだったらいいなとかありますか？
なんだろう、今ね先ほどもジェンダーの話とかされてましたけど、やっぱその他人との違いって当たり前だと思うんですよね。でよくその支援の現場とかでも、 なんか障害者を理解しましょうとか、他人を理解しましょうって言うんですけど、なかなか理解って難しいと思うんですよね、うん、まあ、特にこう初対面だと、はい、理解するよりもなんか認めるっていう言葉っていうか、うん、まあ、承認するっていうか、うん、まあ、あなたそういう生き方なんだよねとか、うん、まあ、そういう、まあ、体とかそういう気持ちなんだよね、うん、っていう、そういうなんか個人に対するこう認め合いみたいなのがあると、うん、まあ、もうちょっとお互いにやりやすくなるんじゃないかなと思いますし、うん、あとそれがこう過ぎてくると今度社会が悪いんじゃないかって話になっちゃうんですけど、うん、まあ、そんな社会でもいいじゃないかっていうか、うん、まあ、その社会に対する承認みたいな、うん、まあ、今変わってきてるじゃないかとか、うん、変わらないとこもあるけど今後変わるかもしれないしみたいな、そういうなんかこう当たり前を認めるみたいなところが、なんかお互いに個人と個人とか個人と社会とかで認め合いが進めば、もうちょっとこうみんなが楽になるんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
なんかそう思うと、まあ、理解の以前になんか知るっていうかね、知り合うとか、
そうですよね、
出会うとか大事ですよね。
やっぱ知らないから怖いですよね。知らないから怖いし、どうしていいかわからないから、まあ、じゃあ、まあ、ありのまま知っちゃえばいいじゃんとか、そしたらその先に理解はついてくると思うんですよね。
そうですね。そっか。なんかでも、まあ、山田さん自身がこう働いていることでこう元気をもらうこうニコマルのね、うん、人たちもいるし、山田さん自身もニコマルに、まあ、働いてる人もそうだけど、こう通ってる子たちからもらうパワーって大きいですよね。
すごい大きいですよね。多分僕がこう垂れ流してるよりも皆さんからこう吸い取ってる方が多いと思います。
ね、そっか。この先のどうでしょう、夢って何ですか。
そうですね、僕ずっと、まあ、アウトドアだとか、まあ、そういう外で遊ぶことがすごく好きなんですけど、やっぱりそういうなんか外に、まあ、バリアフルじゃないですか、アウトドアなんか、でもなんかバリアフルだけど、それって段差とか体のことだよね、うん、でもそこってちょっと工夫したら、うん、まあ、バリアフリーまではいかないけど、うん、バリアちょいぐらいの、うん、僕よくバリちょいバリちょいって言うんですけど、
バリちょい、
バリアちょいですね、バリちょい、はい、バリちょいぐらいがちょうど楽しめるんじゃないかなっていつも思ってて、
なるほど。
なんかこうキャンプファイヤーで、うん、マッチで火が すれないんだったら、うん、マッチがすれるなんか装置を、うん、脳性麻痺の子がすれる装置を誰か開発してくれたらできるし、うん、火がつけれなくても薪を積み上げることだってできるし、うん、そういうなんかこうバリアがあるからこそ楽しめる部分っていうのも多分こう世の中にはあると思うので、うん、まあ、全てフリーじゃなくてちょい残しにしてっていうのが、まあ、ずっとあるので、うん、まあ、これは本当にこう言っちゃったらちょっと引っ返しがつかないんですけど、バリアちょい残しのキャンプ場とかバリチョイキャンプ場とか、なんかバリチョイアウトドアみたいな、そういうコンセプトで何か将来できたらいいなってずっと思ってます。
でもなんか本当に段差があって、もうここなんとかしてよじゃなく、別に手伝ってくれる人がいたら、
は
い、
人がいればなんとかな
る、なんともね、別に全然なんともないですもんね。
コストもかからない
ん
です。
で逆に手伝うっていう気持ちが生まれるっていうのもいいことですもんね、
は
い、
もうそこのキャンプ場を使う人はもうそれありきで来てねみたいなコンセプトだったら、うん、まあ、誰かがなんか困ってたらもう誰でも声かけるんじゃないかなっていう、うん、
でも逆にこうそういうスローライフとか本当に不便なところで体験したがる方たちも多いから
きっといると思います
よね。いいと思います、はい、ね、
でこれをずっと友達に言ってたら、やっぱ実際にやり始めてくれる友達とかも今ちょこちょこ行っているので、もうそこに、まあ、便乗させてもらいたいなって、
でもなんかね、わかる、まあ、だいぶ前の話なんですけど、はい、車椅子の方と飲み会をセッティングした時にでもあそこ段差があるしな、あそこトイレが狭いしなとか、いろいろ悩んで場所を一生懸命考えて、なかなかないんだけどって、別に持ち上げてくれればいいんだよって言われてそういうことかっていう、
そういうことですね。
じゃあなんか山田さん、これからもなんか大きな大きな人になるような気がします。
いやいや、もう僕はもういろんな人にもついて回って、面白いことを一緒にできたらいいかなって、
なんか会うたびにどうしても先生って呼んじゃうんですけど、
やめてください、先生ではないです
ね。でも講演活動とかもね、
あ、そうですね、
機会があればいろいろ っていうことですもんね。そうですね、
お話はよく受けますので、うん、もうそこはもうどこでも行きます、は
い、ね、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ともみとともに、今日のゲストは特定非営利活動法人ニコマルの作業療法士、そして所長の山田隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。